教会の暦は先週の水曜日から四旬節に切り替わりました。四旬節はここからイースターの前日まで続いていきます。四旬節というこの名称からも分かりますように、これは40日間続くのでございます。イースターまでの40日、ただし日曜日はカウントしないことになっております。かつては、受難節という言い方も使われておりましたが、この頃は四旬節という言い方が広まっていますが、受難節という言い方の方がこの季節の意味合いがよく伝わってくるようにも思うんですけれど、実際にですね、イエス・キリストの受難を覚えて礼拝するというのはイースター直前の1週間なんですね。ですからその週のことを受難週というふうに呼びますが、この時はそれこそキリストの受難そのものを1週間かけて覚えるわけですので、まあ、そういう言い方、受難週という言い方がぴったりで抵抗はないんですけれど、そこに至るまでの、まあ、今始まりだしたこの30数日間というのが、これがキリストの受難の時だったかというと必ずしもそうではありません。四旬節の期間中、ずっとイエス様の受難で御言葉は埋め尽くされているのかというと、そうじゃないんです。キリストの受難へと向かう中で語られたイエスの言葉を聞きながら、私たちはイースターへと向かっていくのです。その過程を経てキリストの十字架を心に刻んでいくのです。そしてこのイエス・キリストの十字架が私たちの罪と深く関わっている、そのことに気づかされていくのであります。それがこの四旬節という季節でございます。痛みとか苦しみ、こういうふうに言ったとき、それは肉体的なものだけではないということを私たちはわきまえております。心のうずきというのも私どもの命にとって重大事であります。2000年前に一人の男が神から託された使命を果たすため十字架刑を覚悟して残りの日々を過ごす、ただひたすらそこへと向かって生きていかなければならない、そうしたイエスの心のうずき、痛みと苦痛を現代の私たちがどこまで共感できるのでしょうか。とてもそれはできることではないと正直に言うしかないと思います。イエス様と同じ心のうずきを私たちが共感できるとは思いませんが、今日もこうして礼拝でキリストの十字架に集中し、四旬節の日々を過ごすことで私たちは十字架のイエスと出会うことができます。妙な言い方になりますけれど、イエス・キリストの痛みによって、心のうずきによって、私たちはイエス様と出会っているんです。 先ほど読んでいただいた聖書朗読箇所、そして今日の福音書、いずれも罪という悩ましい問題に触れております。旧約聖書は蛇によって誘惑されたエヴァとアダムが最初の女と男が、神様から食べてはならぬと言われていた園の中央にある善悪の知識の木の果実をもぎ取って食べてしまう。その結果、神様との約束を守らずに蛇の誘惑に引っかかってずるずると罪の中へと落ちていきました。二つ目の聖書朗読、これはローマの信徒への手紙、新約聖書からですが、ここでパウロはやはり人間の罪の問題を取り上げております。パウロは罪を律法との関係について、いわば神学的に論を展開をしております。パウロがここで罪を論ずるときに、先ほどの旧約聖書のアダムとエヴァの堕罪について触れておりますね。こう書いてありました。このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。すべての人が罪を犯したからです。ここに出てくる一人の人とは、今日の創世記のテキストに出てきた一人の人でございます。このように今日四旬節第一主日に、第一日課も第二日課も罪の問題を取り上げているわけであります。このことから見ても、四旬節が私たちの罪と深く関わっているんだということが読み取れます。四旬節が罪と関わっているということは、行き着くところ、人間の罪がイエス様の十字架と深く関わっているということへとつながっていくのです。私たちが四旬節をこのように過ごすのは、イエス様が十字架で貼り付けになったという肉体的な苦痛を共感することのように思えてくるんでありますが、そうではありません。私たちにとって四旬節とは、私たちの罪が原因でイエスは十字架を背負うことになったのだ、このことに気づくためでございます。十字架は他人事でなく、私自身と深く関わっている、そのことに気づくためにこの四旬節を過ごすのです。パウロは言いました。すべての人が罪を犯したからです。このようにはっきり言っています。けれどもパウロはそこで終わりません。次のステップとして、彼は思いがけない神学的な理論を展開してまいります。これはパウロ以外誰も思いつかなかったような説明となっております。次の一言で始まりました。15節、しかし恵みの賜物は罪とは比較になりません。恵みの賜物は罪とは比較になりません。そしてこう続きます。一人の罪によって多くの人が死ぬことになったとすれば、なおさら神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みの賜物とは多くの人に注がれるのです。さらに続けて 人の罪によってその一人を通して死が支配するようになったとすれば、なおさら神の恵みと義の賜物とを豊かに受けている人は、一人の人イエス・キリストを通して生き支配するようになるのです。イエス・キリストの恵みの賜物が多くの人々に注がれる。それによってイエス・キリストと共に生きるようになります。このように告げるのであります。パウロ流の福音メッセージがここに描かれているんです。さて、今日の福音書のテキストへと目を移していきます。サタンの誘惑という出来事です。四旬節になって最初の日曜日に私たちが聞く聖書の御言葉がこれです。アダムとエヴァが蛇から誘惑を受けたように、今イエスは悪魔から誘惑を受けることになりました。どんな誘惑だったかと言いますと、簡単に言ってしまえば、お腹が空いた、ご飯が食べたいという誘惑。どうだ見ろ、俺には力があるだろうと自慢する誘惑。そして最後が、お金持ちになりたい、権力の座につきたいという誘惑でございます。エヴァは蛇から誘惑を受けました。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることは神はご存知なのだ。今人間イエスがサタンから誘惑を受けることになりました。三つの誘惑。ご飯が食べたい、自慢したい、お金が欲しい。三つの誘惑、どれ一つとっても身につまされる誘惑でございます。さて、エヴァは誘惑を受けてどうしたでしょう。女が見るとその木はいかにも美味しそうで目を引きつけ、賢くなるようにそそのかしていた。女は実を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので彼も食べた。エヴァは、そしてアダムは誘惑に負けたのです。イエスの場合はどうだったかというと、イエスは三つの誘惑をすべて退けました。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある、と書いてある聖書の言葉を引用してこの誘惑を退けました。二つ目の誘惑に対しても、あなたの神である主を試してはならないと書いてある、ここでも聖書の言葉で退けました。3番目の誘惑の時もやはり聖書の言葉で対抗しました。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。主イエスはいずれも誘惑を神の言葉で退けたのでありました。イエス様は神の子なんだから、きっとこれも迷いもなく簡単に退けたんじゃないか、まあ、そういう見方もできるかもしれませんけれども、もう一方でイエスを一人の人間として見たならば、これ私たちと同じですので、誘惑を向けられまして心の中で激しく葛藤があったのかもしれないなと思う、まあ、思うわけです。特に最初の誘惑、あなたは神の子なのだから石ころをパンに変えて食べたらどうだ、そんなの簡単なことだろう、こう言われた時のイエスは断食中でお腹がペコペコでしたから、 相当心が揺さぶられたのではないかなと思うわけでございます、まあ、お腹が空いた時のものが食べたいという誘惑というのは大変強いと私たちも感じますので、まあ、そんなことが起こった次第です。いずれにしてもイエス様は神の言葉でこの3つの誘惑を退けました。そして11節にこう書いてありました。悪魔は離れ去った。エヴァは誘惑に負けて罪の虜になりましたが、イエスは誘惑を退け罪に打ち勝ちました。イエスは悪魔の支配下に陥らなかったのです。悪魔に勝利したのです。パウロはこのイエス・キリストの勝利を次のように今日のところで言っております。恵みの賜物は罪とは比較になりません。恵みの賜物は罪とは比較になりません。神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みの賜物とは多くの人に注がれるのです。イエス様は何をもって悪魔と戦いましたか。主の御言葉を武器に戦いました。聖書の言葉がサタンの誘惑を退けたのです。聖書の言葉が生きて働いてきました。このことを今日私たち今一度頭に入れておきたいと思います。今週またこれからどんな誘惑に襲われるのか分かりませんが、誘惑に立ち向かうとき聖書の言葉がイエス様の言葉が私たちの力となって守ってくれるのであります。御言葉を通して神様が私たちのうちに現れてくれるのです。そして働いてくださいます。私たちがすべきことと心がけるべきこと、それは聖書の言葉が生きて働いてくれるように絶えず御言葉に親しむことでございます。御言葉が私たちの心から遠ざかってしまっていると、たとえ信仰があっても罪に負けます。誘惑に引きずり込まれます。罪に立ち向かうには主の御言葉しかありません。今週も主の御言葉が皆さんを罪から守ってくれますようお祈りいたします。愛する神様、私たちにあなたを信じる、そしてイエス・キリストの救いを信じる信仰をお与えください。感謝いたします。けれども私たちはいとも簡単に誘惑に陥り罪を犯します。どうかあなたが私たちと共にいてください。主の御言葉によって私たちを守ってください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。